こんにちは、西田光弘です。夢プロのですね、臨時音声として、録音しております。メーリングリストの中で、何回もやり取りが出ているですね、ワクワクする夢と、それから18歳22歳のことについてですね、なかなかその、メール文字ではですね、伝えきれないなという部分があるので、音声でお話しさせていただきます。まず一つ目のワクワクする夢についてなんですけども、多分ですね、いろいろな棚卸しをして、そこに材料が出てきて、まあそれが10代20代、それから30代、それからその後ずっと出てきてですね、いろんなそのネタがある中で、まあネタをこう一個一個、まあ、そこには文字として出てくるので、どれも均等なわけですよね、その文字としての均等さ。するとそれに対して、一体全体自分はどれがワクワクするんだい、なんていうふうにきっと質問していると思うんですね。とその文字を見て、ワクワクするのはどれだろうって言って、見つけてですね、ワクワクするぐらいであれば、もうすでにですね、過去にその何かでもうワクワクはしているはずなんですね。で、もう一つ、メーリングリストの中でいくつかあったのが、探すというか、作るというような表現だったんですけれども、その説明として潜在意識のことも少し触れたんですけれど、ワクワクなろうとしたりとか、ワクワクを探そうとしたりとか、ワクワクを作ろうとするっていうことは、考え方をちょっと違うことで考えてみると、例えばですね、まあ、よく例に出すのはダイエットとかなんですけれども、まあ、ワクワクするとかしようとするっていうことをダイエットに当てはめれば、痩せようとする、ということになるかと思うんですけれども、痩せようとするっていうことは普通に考えて、痩せてる人は痩せようとはしないわけですよね。太ってる人だからこそ、もしくは、一般的にですね、BMI とか標準値が、痩せていようとですね、人からどんなに痩せていると、言われようとですね、自分が太っていると思う人が痩せよう、痩せたいって思うわけですよね。っていうことはですね、その痩せよう、痩せたいのですね、例えば対象物の、そうですね、モデルとかアイドルとかの姿とか、雑誌の切り抜きとかですね、それから頭の中の妄想の痩せてる姿とかを、痩せようと思って考えるわけですね。そうするとその時に何が反応が起こっているかというと、痩せようとしているってことは今太ってるってことを自分で知っているわけですので、痩せようと思った瞬間に太っている自分ということに、潜在意識としては焦点が当たり、その太っている自分に対しての自分の感情的な反応がですね、ボンとですね、まあスピードメーターな、メーターみたいなものを起こしてもらったらいいんですけども、そのメーターがボンと触れるんですね。まあそのメーターが潜在意識の、感じた感情の大きさと思っていただければいいんですが、潜在意識は一般的に、強い感情のもの、それから繰り返し入った、感情のものを実現する、その入った感情のものをですね、ビジョンと捉えて、そこに向かってですね、どんなことがあってでもそこに連れて行こうとするわけですね。ということは、痩せようとした瞬間にですね、太っている自分嫌だな、もうこんな自分は嫌だなということがもう 0.0 何秒でですね、感じているわけですから、その感じた感情が潜在意識に入ってしまって、太っている自分を実現し続けるんですね。なので、ワクワクしようとしたり、ワクワクを探したりするという時点でですね、つまりワクワクしてないという人がですね、ワクワクしようとするわけですから、今のワクワクしてない状態に強い感情を感じて、しかもそれを反復的にですね、潜在意識にビジョンとして入ってしまうので、常に今のワクワクしてない自分を実現し続けるというですね、現実が、繰り返されるんですね。なので、ワクワクは探してはいけないんですね。例えばメーリングリスト上でありましたけれども、例えば飯島さんのですね、 書いてみたら気分が良かったなっていうのは、その気分が良かったなっていう感情のバロメーターがポンと触れているわけです。そうすると、それがサイズによるんですけども、まあ、小さければですね、そこに、あまり潜在意識に入らないので、ビジョンとしては達成しない可能性が高いわけですけれども、それが繰り返しですね、何度読んでも気分がいいとしたとしますね。そうすると、それはビジョンとして入っていくので、自分のビジョン、なりたい姿として自分の中に染み通っていくんですね。なので、くれぐれもですね、ワクワクするものを探そうとしないでほしいんですね。結果、それって気分いいよね、楽しかったよね、気持ちよかったよね、快だったよねっていうことをふと思い返す。これは美味しいものを食べた時に、もちろん美味しいものの、記憶というのはどんどん薄れていきますけれども、あの店美味しかったよねっていう感情、記憶というのはですね、ふとした瞬間に思い出せるわけですね。それは思い出そうとしてももちろん思い出せますけれども、ポンと思い出せるわけですね。そうすると、美味しかったっていう、まあ、快の感情が感じられるわけです。と、やっていただきたいのは、たくさんのことを棚卸しをしていただいて、その快の感情はどんな瞬間に感じるのかなっていうのを集めていくわけなんですね。で、それの最も大事だと思っているのが、もう一つのお話の18、22の時代なんですね。これもすでにメーリングリストに補足を入れておきましたけれども、音声でも触れていますけれども、その後夢プロのセミナーなどでより現実的にはですね、深くやっているので、そのことを触れておくとですね、まあ、やり方としては18歳、19歳、20歳というふうに年号を振っていくわけですね。それが1900何年とか、平成何年とかですね、昭和何年とかと入れるわけですね。大学生何年、就職されている方であればですね、就職1年目、2年目と、言ったときに、まずですね、その時に出てきた登場人物をですね、しっかり思い出していただきたいんですね。下宿によく遊びに来ていた何々くん、何々ちゃん、当時付き合っていた何々ちゃん、何々くん、それから、学校で言えば学部にいた誰々くん、アルバイトの誰々くん、その時の上司の誰々くん、店長の誰々さん、会社に勤めていればですね、その時の上司の誰々、それから会社が面白くねえなぁなんて思ってですね、外の活動だ、何かですね、趣味の仲間がいたらですね、その趣味の仲間の誰々くん、誰々ちゃんを思い出すんですね。で、これも言っているかもしれませんが、例えばその誰々君という名前がしっかり思い出せなかったとしても、あいつだよ、あいつというような名前思い出せないけど、そういうのいたよなというですね、そういうあいつ、あの彼、あの彼女をですね、あの彼とかっていう感じでもいいので書いておくんですね。で、その彼、彼女たちを書いて、思い起こしていくわけですね。これもメーリングリストで補足しましたけれども、18歳の時は何だったというように 荒く捉えるのではなくて、18歳の4月頃何々だった、18歳の5月頃何々だった。例えば、一浪二浪せずにですね、ストレートで入れば18歳の4月、例えば誕生日19歳までのですね、何ヶ月間の18歳の4月というのは、入学式だったよなと。入学式の後に誰々君と知り合ったよな。その後、お茶飲みに行ったな、そういえば。そして、5月何だったな、6月どうだった、テストがあったな、ノート借りたな、バイトがあったな、アルバイトの時の初めて会った日にあいつに会ったなと、最後の日にこんなことがあってお酒飲みに行ったな、そういえば秋には旅行に行ったな、というふうにですね、事細かに思い出していくんですね。そのぐらい事細かに思い出していくとですね、年表の中にいろんな出来事が出てきます。それが、勉強というくくり、学問というくくり、それから仕事というくくり、働き方というくくり、趣味というくくり、旅行というくくり、恋愛というくくり、人間関係というくくりってたくさん出てくるんですね。その出来事がたくさん出てからですね、ぜひ見ていただきたいのは、メーリングリストに書いた、始められるのに始めなかったこととか、始めなくたっていいのに始めたことというようなこの質問ですね。旅行ですね。 旅行に別に行かなくったっていいのに行ったっていうことは、多くの人は行かないのに行ったっていうことは、何らかにそこにご自分の価値観とか思いがあるわけですね。アルバイトで働いていた。すぐ辞めてもいいのに4年も続いたっていうのは一体なんでだろうと。何が楽しかったんだろう。そうすると、大抵の答えは、いや、なんか人間関係が良かったんですよね、なんていうふうに、浅いところで答えが出てくるんですが、そうではなくって、その人間関係の中で、どんなやりとりのどんな瞬間が楽しかったのか。アルバイトを通してなのにですね、そこで塾の講師のようなことをやっていて、勉強のやり方とかですね、学問的な何か深まりがある瞬間が楽しかったのか。それとも、その中のサークル的な楽しみ方があったのか。サークルの楽しみ方にしてもですね、サークルに参加するその他大勢の一人という参加の仕方もあるし、サークルを仕切るリーダーのような仕切り方もあるし、それから宴会をですね、出し物を考えるような、そういう参加の仕方もあるわけですね。お酒そもそももですね、お酒を飲むこと自体が楽しいのか、人と話すのが楽しいのか、瞬間瞬間というのは事細かに見れば見るほど人それぞれの価値観が必ずあります。その細かい感情に入っていくのにですね、いきなり質問として、飲んでいる時にどんな楽しさがあったんですかと聞かれてもわからないんですね。なので順番としては、まずは18歳、22歳という年間単位で思い出していく。そして次は月とか季節で思い出していく。その時に人という対象物、目標ですね。目標というか目印ですね。記憶の目印を頼りにして記憶を探っていきますので、その人というですね、目印を思い出していく。そうするとその人から今度は紐づいてですね、出来事を思い出していく。その出来事から自分のどんな甲斐があったのかなということをですね、探っていくんですね。もちろん甲斐があるということはその反対に不快もありますので、そんなことも書き留めておくといいと思います。するとですね、最初にお話をしたワクワクしようとするのではなくて、過去一番奔放であったはずの18歳、22歳の時に、何に本当に些細なミクロな、マイクロなですね、解とか感じ方っていうのがないわけがないんですね。解がなくて何かを選択するわけがないんですね。何かを選択しているということは、よりそれよりも嫌なことに比べれば、そっちの方が解だからですね、そのことを選択しているので、そこにご自分のパターン、性質、癖がありますので、その解を発見していくんですね。そうすると、それがワクワクするものの背骨になります。そして、その後、一郎作文でいうところの、社会人の初期の頃とかですね、20代前半、後半、30代の頃、40代の頃、なんていうふうにですね、その時のキーワードとか癖とかパターンも持ってですね、見比べていくんですね。そうすると、なんだ、俺は私は同じパターンで、同じ癖で、同じ思考回路でやってきたんだな、っていうことが分かってきます。そしたらですね、これもメーリングリストに書きましたけれども、車を磨く仕事をやろうかなとか、窓を磨く仕事をしようかなとかっていう話のことに焦点が当たるのではなくて、その本質的なことは一体何なのかなっていうことが分かってくるので、その本質を実現するには、今の仕事ではどうなのかなというふうにですね、自分の憧れる姿として当てはめていくんですね。今の仕事では、その憧れ、そのワクワクとか快を実現、表現、体感できてないよな。でもそれを体感するためには、自分の仕事をどう変えたらいいのかな、もしくは辞めちゃったらいいのかな、もしくは始めたらいいのかなっていうことですね。例えば僕で言えば、磨くということがどうもすごく好きなんだと。そしたらですね、何かを磨くということを今の仕事にどういうふうに取り入れていったら、自分がいつもいつも快を感じていけるのかな。それは教材のブラッシュアップというのも磨くという一つなのかもしれないので、僕の場合は磨くというのをですね、常に再現しているんだと。そんな風にご自分の本質的なですね、これ書きましたね、ディスカバーですね、カバーを取り去って発見していたそこにですね、ご自分のワクワクとか快とかの本質があるので、それをですね、発見してから一番を決めていただきたいと思います。そうすれば、その一番に対してですね、二番のスパッとというのもおのずと決まってきます。 そして1番と2番のスパットというのは、これは夢セミナーでも言ってるかと思うんですが、研鑽が必要ですね。1行くためには2を通らないといけないよな。ところでじゃあ2さえ行けば1に行くのかな。1たす2は3だな。1たす2が3というのは合ってるのかな。じゃあ3から2引いてみよう。そしたら1だな。ということは1たす2っていうのは、算数として合ってるな。と同じように1番に行くためには2番を通るだよな。2を通れば1番にきっと行けるよな。という研鑽をぜひしてみてください。で、これがですね、一つ重要なんですけれども、これも夢セミナーで言っていますけれども、それが社会的に行くか行かないかとかっていうのは、どうでもいいことなんですね。自分の過去の経験、体感、実績、ワクワク、回から考えたら、2番を通ったらきっと行っちゃうに違いないよな、と思えるかどうかだけが大切なわけです。一郎のですね、実績からですね、一番に行くとはきっと誰も世の中の周りの人はみんな思っていなかったはずです。でも一郎だけはきっとこうなった後はこうなっちゃうよなって思えてたから今日を努力ができたはずなんですね。ぜひワクワク18歳22歳そして、一番二番これをですね、連動させて、頭をひねってですね、血と汗と涙の結晶なんていうふうに書きましたけれどもですね、1番をですね、出してみてください。それでは、夢プロの、臨時の音声を終わります。良いお盆をお過ごしください。ありがとうございました。